耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆さんこんにちは。私は関西学院大学総合政策学部メディア情報学4年生の藤子祐樹です。現在私の所属している山中隼人ゼミでは卒業制作としてラジオ番組を制作し放送しています。今回私は神戸を彩る街並み神戸ハーバーランドの魅力再発見ブライダルの視点からというテーマに決めました。ブライダルは神戸の観光都市としての魅力を十分に際立たせるもってこいの分野ではないでしょうか。そこでこの番組では神戸ハーバーランドを取り上げブライダルという視点から神戸の魅力を再発見しようと思います。まず最初にブライダルという視点から神戸の抱えている課題や現状についてレポートします。そしてウェディングの街として神戸を活性化するために今何が必要なのか探っていきたいと思います。そのために番組ではハーバーランドで実際にウェディング事業に関わっておられるお二人の方にインタビューをしました。お二人へのインタビューを通じてウェディングの街としての神戸の魅力を考えていきたいです。まずインタビューに協力していただいたのは南部真知子さんです。南部さんは大阪大学法学部を卒業後兵庫県庁に入庁し9年間県職員として勤務されました。その後1996年平成8年に神戸復興プロジェクトとして設立された神戸ハーバーサーカスに入社され翌年には震災時に活躍した船の再生を託され神戸クルーザーコンチェルトを立ち上げました。また現在は神戸ウェディング会議の副会長を務め神戸の活性化に奔走中です。最初に神戸ハーバーランドの歴史について少しお話ししておきたいと思います。南部さんのお話によると実は神戸ハーバーランドが町として整備される以前この区域は JR 神戸駅の貨物駅があったりさらにもともとこの区域の地主である三菱倉庫が港で揚がった魚や海外で輸出入されていたものを保管する場所として利用されていたりするなど今のような面影はありませんでした。一方神戸の町づくりには中心エリアである三宮への一点集中からの脱却が課題としてありました。また市民生活の多様化に合わせた新しい複合的な都市機能の必要性も指摘されていました。このような課題を解決するために JR 神戸駅の東側を中心とした三宮と並ぶ文化の発信源神戸ハーバーランドの開発が構想され1993年にオープンしたのです。当時のハーバーランドについて南部さんは次のように話しておられます。
いずれにしてもこういろんな変遷をしたりしながらところが1995年の1月17日に震災が来ました。でもっと言うとその震災が来た20日ぐらい前にこの西武百貨店がもうここやっていけないって言ってもうクローズした。ですから1994年の12月だに西武百貨店あの 2年足らずぐらいでもクローズしちゃったんですね。で売上目標の 70% に満たないって言ってね。それでその後20日ぐらい経って震災が来ました。
この南部さんのお話から今のハーバーランドが形成されるまでに多くの困難と変化があったことが分かります。さて次に観光地としての神戸の魅力について考えてみたいと思います。神戸は昔から観光都市として注目されてきましたが、その魅力は今も衰えていません。これを示すものが2014年4月9日付の神戸新聞の記事です。記事は神戸の観光客最多3573万人、アンパンマンなど効果と報じています。ハーバーランドもこの記録更新に大きく貢献しています。というのも、神戸ハーバーランドにあるアンパンマンミュージアムや海が昨年からスタートし、好調を維持しているからです。ハーバーランドの発展が県外からの観光客を神戸に集める成功の大きな要素になっているのかもしれません。観光地での神戸について南部さんはこう話されています。
強い方じゃないですか。神戸が3500何本でしょ今。神戸ずっと3000万一つのターゲットやったんです。でそれが今3500でも相当頑張ってると思うよね。京都と比べるとまあ及びませんけれど、まあそれとある程度のいい勝負をするぐらいの強い観光地であるとは思います。
このデータは京都府の5000万人という観光客に比べて数では及ばないものの、観光地として十分に競争できる環境は整っていることを示します。